皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
今日皆さんにねまたお会いすることができて本当に嬉しく思います。また、今日初めて来てくださった方々心から歓迎いたします。お手元にあのアウトラインがあるかと思うんですけれども、それに従ってですねこういうのお手元にあるでしょうかね。防線で空になっているところがあるかと思うんですけれども、あの前の方に赤い字で防線がある箇所があればですね、実際書き込んでくださればなと思います。そこが鍵になっているところですので、埋めて今日書いていただければなというふうに思っています。うちの、4番目の、豊かがですね、1月の4日に誕生日を迎えて6歳になりました。前にもお話したことがあるかと思うんですけれども、彼はですね、今でも、どうやらこの年齢と背の高さですね、年齢と背の高さが比例するっていうのに今でも考えているみたいです。年がいけばいくほど背が高くなるということですね。あとですね、どうやらこの年齢と運動神経も比例するっていうふうに思ってるみたいです。6歳になった後ですね、彼がですね見てっていうふうに言うのでですね、見てみるとですね部屋の中をちょっとこう走り抜けていくんです。でパッとですね、パッと振り向いて何言うかと思ったらね、早くなった。我が家も来月にはですね、4人の子供たちのうちの3人がね、卒業式を迎えます。それぞれ千葉中学校、千葉小学校、千葉幼稚園を卒業するんですね。豊かも、卒園式を迎えて、4月には小学校の1年生に晴れてなる予定です。っていうのは子供が成長するっていうのが何ともこう嬉しいものですよね。私たち人間でもそうなんですから、天の父なる神様はもっともっとそうなんだろうなっていうふうに思います。ちょうど子供の成長を喜ばない親がいないのと同じように、天の父なる神様も私たちの成長を喜んでくださるし、楽しみにしてくださってるし、何よりも私たちの成長に深い関心を持っておられるんです。 So our fourth child Joshua turned to be 6 years old on January 4th. As I have told you before, he believes even now that his age and height are proportional. And also he believes thatOur age and our motor skill are proportional. So after he turned 6, he said, "Look." So I looked at him, and he was running across the room. And then he turned around and said, "Am I faster now?" So 3 out of our 4 children are about to graduate next month. Each of them is graduating from Senba, Senba Junior High School, Senba Elementary School, and Senba Kindergarten next month. And as a parent, it is so good to see our children growing. Even it is so for the humans.It would be much more for our Heavenly Father, isn't it? Just as we don't have parents who don't please our children grow, God is deeply concerned about His children's growth, and He's pleased and rejoices His children to grow. 聖書にこういう言葉がありますね。第一ペトロの2章の1節から2節。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の巫女のように、交じり気のない霊の父を死体求めなさい。 これを飲んで成長し救われるようになるためです。ここで言っている霊の血っていうのはこの神様の御言葉ですね。聖書の霊の血を飲んで、それを主体求めなさいよ、それを飲んで食べて成長する、で救われるようになるためですよという言葉です。第2ペトロの3章18節、ここにもありますね。私たちの主救い主イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいという言葉があります。今日も、ね、この和樹くんが一番後ろに来てくれていますけれどもね、生まれたばかりのこの赤ちゃん赤ん坊が、こう乳を飲んで肉体的にこう成長していくのと同じように、私たち生まれたばかりのクリスチャンも、聖書の御言葉をしっかり食べて霊的に成長していく必要があるんだっていうことです。それで私たちは一体どこまで成長することができるんでしょうか。So just as a newborn baby need to grow up physically, the newborn Christians they need to drink a special milk and I need to grow up spiritually. So how far can we go? How far can we grow? それがエフェソの今日の読んだ箇所の4章の13節に書いてありますね。これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。こちらご一緒に声に出してどうぞ。ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです、っていうふうにありますね。ここで新改訳聖書の訳だとこういうふうに訳されています。キリストの満ち満ちた御丈にまで、成長を達するためですっていうふうに書いてあります。キリストの御丈にまで成長するためってありますけれども、これイエス様の身長のことを言ってるわけじゃないですね。そうではないですね。我々のこの肉体の体の成長っていうのはだいたいほぼ18歳ぐらいでストップしてしまうそうなんですけれども、霊的な成長っていうのは40歳になっても80歳になってもまだまだ成長していくんだ。我々がこのあらゆる点で成長してキリストの似姿にまで、キリストの御丈にまで成長していくこと、キリストに似たものへと変えられていくこと、これが神様の私たちに対する御心なんですね。それではどのようにして私たちはキリストの御丈にまで、イエス様の似姿にまで成長することができるんでしょうか。どのようにしてキリストの体である教会は、立て上げられていくんでしょうか。今日は、このことですね。第4の、勝利のクリスチャン生活の秘訣と題してキリストの御丈にまでということで、恵みをいただいていきたいというふうに思っています。
Ephesians 4:13 English speakers, let's read this together, this verse together. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.
So the fullness of Christ, how can we reach that? How can we reach the fullness of Christ?God's plan for us, each of us, is to conform us into the image of Christ. And how can we reach to the fullness of Christ? And how can His church grow up and build up, build itself up? That's how we are going to address today from the first half of the chapter 4 of the book of Ephesians.
まずですね、この考えてみたいことはこの12節に、こういうことが書いてありますね。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げてゆきっていうふうに書いてあります。この新改訳聖書ですとこのように書いてありますね。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるため、でありっていうふうに書いてあります。この聖なる者たち、あるいは、生徒たちというふうに訳されていますけれども、この聖なる者たち、生徒たちというのは一体誰のことでしょうか。誰のことを言っているんでしょうか。
So Ephesians 4:12 says to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ. So who are the saints? Who are the saints in this context?
人たちっていうのはね、こう、聖ヨハネですとか、聖ルカですとか、聖パウロっていうふうにも、ね、呼ばれることがありますけれども、この前にのこの11節にね、11節からこう使徒ですとか預言者、福音宣教者、牧者、教師たちっていうような人たちのことが出てきますけれども、こういう人たちのことを聖徒たちっていうふうに呼んでるんでしょうか。よく読んでみると、聖徒っていうのは今言ったような人たち、使徒、預言者、福音宣教者、牧者、教師たちによって導かれている信徒たちのことを言っていますね。ですので、全てのキリストを信じた者たちがみんな聖徒たちなんですよ。神様はキリストを信じた者たち全てを、聖徒たち、聖なる者たちというふうに呼んでくださっているということです。ですのでキリストの血によってすでに我々は清められているから聖徒たちというふうに呼ばれているということです。ですから神様の目にとってはですね、アレンさんであれば聖アレン、聖徒アレン、あるいはね、誰でしょうね、アランさんであれば聖アレン、聖徒アレンというふうに呼んでくださるということです。でもですね、この我々は時々思うんですね、こう自分の本当の姿を、知っているものですから、自分なんてこう生徒と呼ばれるような、ものではないっていうふうに感じることが多いんではないでしょうか。けれどもですね、イエス様は私を信じているんであれば、あなたはもうすでに私の血によって清められているんだから、あなたは聖なるものですよっていうふうに言ってくださるんですね。そしてこの聖徒とされているっていう自覚が私たちをさらに清めに導いてくださるんです。キリストによって清められたんだっていうふうに信じるからこそさらに清めを求めていく、キリストの御丈にまで近づこうとするわけなんです。そのことを覚えたいと思いますね。 So who are the saints in this context? Are they the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers in the verse 11?No, right. They are the members who are led by these people. So God calls every believer the saints. Because our sins are sanctified already by Jesus' blood. So each of us are the saints. But because we know our true self, we may feel like I'm not worthy enough to be called saints. But Jesus tells us that because you believe in me, you are sanctified by my blood, by my holy, precious blood. Because you believe in me, you are already saints. Sanctified by my blood. That's what he says. 教会で奉仕をするのはこの聖徒たちだということが今の箇所で書かれているわけですね。教会ではこの生徒たちが奉仕の技をするんだということです。このことは教会の歴史の中で長い間忘れられていました。教会で奉仕をするのは牧師ですとか教会の役員という限られた人たちだけで、教会の他の信徒たちはその人たちの働きを支える存在であるというふうに考えられてきました。礼拝でもこの聖歌隊だけが、聖歌を歌ってね、賛美を歌って他の人たちはそれを眺めるだけだった、聞くだけだった、自らが礼拝を捧げるっていうよりも、礼拝を眺めるだけの観客として教会に来ていました。けれども今はみんながこう観客席から降りてきたですね、そして積極的に礼拝に参加するようになった、奉仕の技にも加わるようになった。かつての教会をこう船で例えるならばですね、大勢のお客さんを乗せた船を、牧師や役員たちがオールをこいで進ませていたようなものだった。なので、教会はなかなか前進もしないし成長もしなかった。 けれども今はみんながボールを持ってね、一人一人にふさわしい働きをしていく、それぞれ奉仕の分野は違うかもしれませんけれども、心を合わせてみんなで神様の御心を求めて、そして力を合わせてボールを漕いでいくときに教会ゴールに向かって進んでいくことができるわけなんですね。以前ある教会に行ったときに、この礼拝のプログラムを手にしたんです。どの教会の礼拝プログラムにもその、手法ですとか、そういう上に、牧師の名前っていうのは必ず印刷されていますけれども、この教会ではこんな風に書いてありました。Everyone is minister. Equipping minister is pastor 誰々っていう風に書いてあったんです。今の箇所でね、エフソの4章の12節、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるというふうにありましたけれども、整えるっていう言葉は英語でエクイップっていうふうに言うんです。エクイップ。ですのでこの教会はその、みんなが奉仕者である、そして奉仕者を立て上げる仕事をするのが、牧師なんだっていうことをこの牧師を、プログラムに入れてたっていうことなんです。そういう理解をしていた。エクイプっていう言葉は、装備するっていう意味もありますね。整えると同じようにこの装備するっていう意味がある。例えば戦闘機ですとか、戦艦とかでね、こうミサイルを装備する、なんかこう武器を装備するっていう、そういうような意味があります。ですので装備っていうのをエクイプメント、装備するっていうのをエクイプっていうふうに言うわけです。エフェソの6章の3節にこういう言葉がありますね。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の服を身につけなさいという言葉がありますね。身につけなさい、でも装備しなさいということになります。神の服をしっかりと装備してないと悪魔の、ね、誘惑ですとか、その襲ってるのに抵抗することはできませんから、神の服をしっかりと身につけなさいという言葉があります。ですからこのエフソの6章を読んでみたら分かると思うんですけれども、こういう武具ですね、真理の帯、正義の胸当て、福音の靴、信仰の盾、霊の剣であられる神の御言葉を装備してもらう、一人一人が装備するのを手助けする、それが牧師の仕事であるんですよというふうに言っていることでもあると思います。 So who does the ministry? Who does the ministry in the churchAccording to verse 12, that the work of ministry is done by the saints, each of the members is it. One time I visited a church and I saw the bulletin. Usually the name of the pastor or minister is written on the bulletin, isn't it? And on that bulletin, it's written that everyone is minister, and equipping minister is pastor, somebody's name.So everyone is minister and the helping, equipping minister, that's the job the pastor or minister is having. And what do you imagine if you hear the words equipment or equip? I usually think about the equipment or battleship or battle plane, equipping missiles or the weapons on the battleship or battle plane.And as it's written on Ephesians 6:3, one of the pastor's job is to equip the members with the belt of truth and you know, all the weapons and words of God and all these weapons on the saints so that we are equipped, the members are equipped. あとこの整えるという言葉ですけれども、骨が折れた時にこの添え木をしますね。添え木をして、その骨がまっすぐになるのを手助けするわけですけれども、骨がくっつくのを、待つわけなんですけれども、このエフェソの4章の12節で、整えるですとか装備するというふうに訳されている言葉はこの添え木ですね。この添え木を表すのに使われてた言葉なんですって。ですので生徒たちが整えられるっていうのはこういう言葉から来てるっていうふうに学びました。添え木が折れた骨を元通りにする、 ように霊的に壊れた部分が回復して、そして曲がったところがまっすぐになる、されるということも表しているそうです。そのようにして我々は整えられていくんだ。最初のイエス様の弟子たちがイエス様から訓練を受けてイエス様の弟子になっていたのと同じように、今日にいるクリスチャンも教会でこのキリストの弟子としての訓練を受けて整えられていくんですね。その訓練というのは実際に伝道ができるですとか、聖書の御言葉の学びを導くことができるですとか、あるいはセルグループとか、いろんな教会のね、奉仕活動ミニストリーを運営するっていうような、実際的なことも含まれていますけれども、そればかりじゃなくて、御言葉や祈りによって魂の内側から整えられていく、そして、御言葉祈りによって、内側から変えられていくっていう、そういう霊的な面も含まれていますね。ですので、この霊的な部分というのがこの一般的な、教育と教会の弟子訓練との大きな違いなんですけれども、私たちはその霊的な部分を大切にしていきたいなというふうに思っています。そして生徒たちの一人一人が整えられていくことによって、そして進んで弟子になるというね、整えられていく、そういうプロセスに積極的に関わっていくことによって、キリストの体は立て上げられていくんだということを教えているということをまず覚えたいと思います。 I've learned the,that the word equip here, here in verse 12 is a word used for a sprint. Sprint. That's what you call it, sprint. So the saints are equipped also mean like just as a broken bone is straightened.Recovered by a sprint, the spiritually damaged parts are recovered, and bended area is straightened. So just as the first disciple of Jesus Christ was equipped and trained by Jesus Christ, we are also trained in the church as his disciples are trained, and that helps building the body of Christ.So that's what we want to learn first. So now let's see the next goal for our growth. It's the knowledge of Christ. It's the knowledge of Christ. 次にですね、この教会の私たちの成長ですね、の具体的なゴールっていうのは、キリストを知る知識に進むっていうことです。キリストを知る知識に進むっていうことです。その前にですね、ちょっと考えたいことがあるんですね。大人と子供の違いっていうことをちょっと考えてみたいと思うんです。大人と子供の違いっていうのはいろいろ考えられると思うんですけれども、確認し、その前に、ね、確認しておきたいポイントがあるんです。それはこの子供らしいっていうことと子供っぽいっていうことは違うっていうことです。例えばこの子供らしいっていうのは英語でチャイルドライクっていうふうに言うんですけれども、そこにはこういう意味が含まれてるんですね。素直なとか、純真な、心が清いとかね、あるいは無邪気なっていう言葉が、含まれていると思うんですけれども、イエス様はこの点については評価されたんですね。子供のようで幼子のようでなければ天の御国に入ることはできませんよっていうふうに言われました。つまり子供が持っているあの純真さですとか、ピュアなそういう、ね、素直さ、こういう部分はいつまでも失ってはいけないですよっていうふうに言われた。子供らしいっていうのは私たちが生涯失ってはならない要素なんですね。 So I want you to think about the difference between adults and child first. There are many differences between child and adults, but the first thing I want to confirm isThere's a difference between childlike and childishness. Childlike and childish. And childlike includes what? It's like pure, ingenuous, innocent, something like that. So Jesus values these things. He said that unless you changeand become like children, you cannot enter the kingdom of heaven. That's what Jesus said. So he said we should never lose
the pureness or ingenuousness these things that children have.
逆にこの子供らしさではなくて、ね、この子供っぽいっていう言葉がありますが、英語ではチャイルディッシュというふうに言いますかね。未熟なとか、十分に成長していない、彼はチャイルディッシュだっていうふうに言えばね、彼はそこまでこうあんまり、熟していない、未熟だとか十分成長していないとか、あるいは自己中心的な幼児性っていうふうにも言っていいかと思うんです。
So on the other hand there's a word childish. So childishness, if we say he is childish, it means he is not mature or he is not grown up yet, right? In other words, selfish childishness. So we call.
あるいはですね、この大人にはこういう面もあるかと思います。大人にはこの知識がありますので物事を正しく判断することができるけれども、小さい子供っていうのは知識が乏しいですので、ね、物事を正しく判断することができなくて騙されやすいっていう点もあるということです。14節ですね、こういう言葉がありますね。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばされたり、もてあそばれたり引き回されたりすることもなくっていうふうにあります。我々はとんでもない間違ったような教えに引っ張られていくことはないかもしれませんけれども、それでもこう目を開いて注意してないと、いつの間にかですね、神の言葉よりも人の言葉にもっとこう耳を傾けてしまうようなこともあるでしょうし、あるいは神の目よりもいつの間にか人の目を気にするようになって奉仕をしたりね、生きてしまう、そういうこともあるかと思うんです。あるいは正しい信仰から知らず知らずのうちにずれていってしまうこともあるでしょう。
Adults and children, because adults have knowledge, they can evaluate what is right and what is wrong. But children don't have such knowledge. They are limited to evaluate things, what is truth and what is not. And that's what verse 14 is saying. So if we are not adult, we may start listening to notthe word of God, but the words of humans, words of others. Or we may act based on not the eyes of God, but the eyes of other people. Then we may be little by little falling away from the right faith. It can happen.
第一コリントの4章の第1コリントの14章の20節、これ、ご一緒に、ね、声に出して読んでみましょう。兄弟たち、物の判断については子供となってはいけません。悪事については幼子となり、物の判断については大人になってください。これも見事にね、大人のようにやって、そして、物事の判断については子供となってはいけませんよ、それについては大人になりなさいよ、けれども、幼子のな素直な心を持つっていうのは大事なことですよというふうに言っています。ですからキリストの御姿に近づくためには、礼拝をもちろん大切にすることも大事ですと同時に、聖書の学びもなくてはならない要素であるということですね。聖書の学びがキリストの満ち満ちた御だけに近づく基盤土台になってくるんだということです。多くの方々は、バプテスマを受けるまでは、クラスに熱心に参加して、ね、聖書を学ぶんですけれども、バプテスマを受けて、年月が経てば経つほど聖書の学びから遠ざかっていく傾向があるというふうに言われます。クリスチャンを長いことやってるとね、聖書のない神が全部知ってるかのように錯覚してしまうということもある。ずっとこうクリスチャン生活やってるとね、なんかこうある程度掴むわけなんですけれども、それでも全部知ってるかのように思ってしまうことあるじゃないですか。 あるいは、聖書を学ぶことよりもいろんな活動ですとかイベントとか、そういうことに時間を使うようになって、いつの間にかこう聖書の基本的な、考えをしっかり身につけないまま年月だけが経ってしまう、そんなことがあるんじゃないでしょうかね。水戸教会では、感謝のことにたくさんの学びとかね、集いの場が用意されています。感謝ですね。たくさんの方々が積極的に参加しておられるのを見て本当に嬉しく思っています。教会の誰もが、聖書の教えをしっかりと身につけてほしいなというふうに思います。それがあってこそ私たちの生活に神様の御言葉が与えられて、導きが与えられて、奉仕にも力が与えられて、そして、子供たちやあるいは他の方々のことを導いていくことができるようになっていくんですね。皆さんにもぜひ初心に立ち返って聖書の、真理をしっかり学びたいっていう、そういう願いが起こされることを期待しています。 So, 1 Corinthians 14:20 Brothers and sisters, stop thinking like children in regard to evil. Be infants, but in your thinking be adults. So mature Christian is required to have a pure heart in generousness, and at the same time we are required to have a knowledge and in a biblical knowledge and spiritual discernment skill to distinguish properly what is the truth and what is not. So in order to be more like Christ, we must value worship, and at the same time we must value the Bible study. Bible study is inevitable for us to grow. So that studying scripture becomes our foundation to get closer to the whole measure of the fullness of Christ. And many of us tend to attend a Bible class until we are baptized. And then after being baptized, and as time goes by, we tend to be away from the Bible class, isn't it? And after being a Christian for some time, we might confuse and think, I know that everything of the Bible. Or we may spend more time for activities and events rather than studying the scripture, and just spend months and years without grasping basic Bible knowledge. I'd like you to keep grasping the Bible knowledge so that our lives are led by God's words, and our ministry is energized, and we can guide our children and other people in the right way. そして次の最後のポイントですね。キリストの御丈に近づく最後のステップは愛において成長するっていうことです。愛において成長していくっていうことが今日の箇所の16節に記されていますね。ご一緒に声に出して読んでみましょうね。声に出すというのは本当にこう言葉が耳に入ってくると同時に眠気を覚ます効果もありますからね。しっかり声に出して読んでみましょう。キリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。アーメン。 So the last and the third step is to be more like Christ, is to grow in love. English speakers, let's read the verse together. You know, hearing the word from your ears is helpful.And also, you can avoid becoming sleepy. So, let's read aloud. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Amen. 教会の奉仕っていうのは、もちろん奉仕自体に意味がある。もちろん大事なことなんですけれども、それ自体がゴール、それ自体が目的なわけではありません。これ聖書が言っているのは、奉仕っていうのは私たちが愛において成長するためにあるんですよということなんです。奉仕を通して我々が愛において 成長していくために奉仕をするんです。奉仕やってるといろんなぶつかり合いとかね、意見の違いとかありますね。いろんなすり合わせの人になってくるでしょ。それを通して愛において我々が大人になっていくために奉仕をしてるんですね。奉仕の完成度が100点とかそういうレベルじゃなくてね、愛においてそれを打ち勝っていく、それを乗り越えていく、それが目的なんです。ですので愛することっていうのは奉仕や伝道のための手段ではないです。ありません。もちろん愛することそれ自体が目的なんですね。ですから私たちはクリスチャンになったら、イエス様を信じてクリスチャンになったら教会に加わって完成を目指してこの愛の教会を立て上げるっていう尊い働きに参加していくことが大切です。教会がたとえ大きくなっても街道がどんどん大きくなっていったとしても互いに裁き合ったりあるいは互いに批判し合ったりしていては教会は成長しません。一人一人が主の御言葉を守って行っていくときに、そして弟子として整えられていって、そしてみんなが主の戒めを守り行っていくときに教会は成長する。そして愛のうちに立て上げられていくわけなんです。 So we do ministryWell, that can be all. But ministry itself is not an end in itself. When we do ministry together, there are many things happen. Sometimes struggle happen. You know, struggle or conflict can happen. But how to solve, how to resolve, how we overcome that issues by love, that's more important. Love is the purpose. Love itself is an end.So love is not a means. Love is not means to do ministry or evangelism. Love is a purpose. Love is the end in itself. And we need to learn that. So once we become a Christian, you know, believing in Jesus Christ and become a Christian, we need to belong to the church and building up the body of Christ in love. Even if the churchsize is big or church building is big, the church cannot grow if we judge each other, we criticize each other. As each one of us is equipped to be the disciple, learning and knowing and acting the words of God, the church grows and builds up in love. ここでこの節々が補い合うことによってっていうふうにありますね。節々が補い合うことによって、皆さん関節って何でありますか？関節が、あるないならどうなりますか？関節がもし我々の体にないとしたらどうなりますか？多分動けないかな。動けるとしてもぎくしゃくした動きになりますかね。こうこんな感じかな、なんかできないんですけど関節があるから体は自由自在にこう動くことができるわけですね。動くことができるし働くこともできる。あるいは関節がなかったら、我々の骨はそれぞれバラバラですね。バラバラですからつながることができない、一つの体になることができないわけです。教会も同じですね。関節があるから我々はこう動くことができる、一つの体になっているということなんです。神様を愛する愛、あるいは、お互いを愛する愛がなければ、教会はギクシャクしてきてバラバラになって一つの体として働くことができないんだということを教えているんだと思います。コロサイの3章の14節にこういう言葉がありますよ。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆ですっていう言葉があります。愛はすべてを完成させる絆なんだということがあります。キリストの体である教会で関節の働きをするのは愛です。愛です。教会の中に互いに愛し合う愛がなければ教会は一つとなって神様の働きをすることはできません。愛によって初めて教会がキリストの体となることができるし、成長することができるし、動くことができる、働くこともできるわけです。 So in the verse Paul says that the supply for our growth comes from the joints.
a ligament is like a rubber band that holds our body together, creating a joint, the joining of two body parts, is it? So the Paul's analogy excellently applies to the body of Christ. The body of Christ is supposed to be known for his love. And love is the perfect bond of unity. So love is the ligament. Love is the ligament that makes a joint, joining the two parts together. Between ligament is the joint holding between us, who are the body parts of Christ. And it is no stretch to say that it is love that supplies and spurs on our growth. そしてこの節々っていうのはこういうことも言えるかと思います。節々というのは教会を愛し喜んで人と人との結び目に、そして人と人との結び目になろうとして働いてくださっているクリスチャンのことっていうことも言うことができるかと思います。私たちの教会でもこの7時の方々をはじめとしてね、教会のセルグループのリーダーですとか、たくさんの方々がキリストの体の結び目、節目として働いてくださっていることを主にあって感謝しています。あるいは具体的な活動ですとか奉仕に関わっておられなくても、多くの方々がその祈りによって、あるいは信仰によって、あるいは愛によって、何よりもこのキリストの道にした御丈にまで御丈を目指して生きる姿勢ですね、それによって、教会の関節、節々、ジョイントになってくださっていることを神様に感謝しています。私も、これまでそのようにして、教会を愛して、そして、喜んで進んで、他の方々の成長を願って働いてくださる方々をが、教会の中で一番早く、よく健康的に成長しておられるということを見てきました。この言葉が教えてくださっている通りですね。教会はもっと結び目を必要としています。もっともっとね、ぎくしゃくした動きじゃなくて本当にこう動くようになる、みんなでね、体を作り上げていく、このプロセスを大事にしたいなというふうに思います。神と人との仲立ちになることができる、そして人と人との間に入って、働くことができる、結び目になる、そういう方々がもっともさらにですね、起こされるように、そして私たちがそのような人になることによってキリストの導きした御丈にまで成長することができる、達することができるようにと心から期待しつつ願っています。
God's ultimate purpose the God's ultimate purpose for each of us here is to do what ligaments do God causes us to functionand grow, and we need more ligaments in this body. Ligaments who can become the person who can become between God and us, and who can become a ligament between each other. So let us experience how the church grows and builds itself up in love as each part does its work.And God is calling all ligaments to get in gear and growing in love.
And to Christ の教会ですね、ぜひお互いが愛し合って助け合ってね、そしてキリストの似姿になっていくんだ、そのことを、目指したいなというふうに思います。成長してほしいっていうのは主の、主ご自身の願いです。お祈りしましょう。 Let's pray. 尊い父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美します。今日このようにして私たち一人一人をあなたが導いてくださり、招いてくださいました。そして共に出会いを、不思議な形で結ばれて、このように、礼拝を捧げることができて感謝します。私たち一人一人の力は限られています。愛しなさいと言われてもなかなか愛せない、そういうところがあります。だからこそあなたの力が必要です。あなたの愛が必要です。私たちどうぞあなたの愛に今日も満たされて、お互いを立て上げていく、お互いを助け合っていく、そのような働き、尊い働きができますように、主の愛を私たち一人一人に与えてください。
聖霊様、どうぞ私たちの内側からあなたが私たちを作り変えてくださり、またそのプロセスを大事にして、本当に、愛すること、そのことを成し遂げていくことができますように、神様どうぞ一人一人を強め導き助けてくださいますようにお願いいたします。感謝します。全てを感謝して、今日の午後のハレルヤコンサートの時も、また夜の聖霊の時も、神様の祝福守りがありますように。また今日来ることができなかった方々、どうぞあなたが支えてくださり強めてくださいますように、心からお願いします。一言信じます。主イエス様の名前でお願いいたします。アーメン。
アーメン。
はい、ありがとうございました。